FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの8章30節から36節を見ていきます。このセクションはイエスの弟子とは誰なのですかというタイトルでやっていきます。前回はヨハネの8章の21節から29節を見て、イエスとは誰ですかという質問を見ました。これらの箇所を見ていくときに、イエスの弟子とは誰なのか考えていきましょう。ヨハネはイエスについて、イエスの弟子についてここで何を伝えようとしているのか考えていってください。何回も言ってきたと思いますけれど、 FBS では弟子たちが整えられ、すべての良い働きのためにイエスによって整えられるためにやっていきます。この箇所ではイエスが本当の弟子とは誰かと教えてくれるので、本当に深く注目していくべきです。イエスの弟子となる中心的な要素として、イエスを御言葉を通して、御言葉に黙想することを通してイエスを求めていることです。でも見ていくように、イエスがここで本当の弟子というのは御言葉に続けていく人たちだと言っています。イエスの教えを日常生活で実行していく人たち、一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちがあなたの御言葉を通してイエスを表してください。あなたの恵み、祝福、イエスにあって与えてくれるすべてのもの、感謝します。私たち一人一人イエスに毎日一歩一歩従っていく本当の弟子になっていきたいです。私たちが御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。イエスの弟子たちとは、見ていきましょう。30節、イエスがこれらのことを話されると、多くの者がイエスを信じた。イエスの教え、イエスの臨在っていうのは、宗教のリーダーたちの反感や攻撃にもかかわらず、多くの人、多くの聞いてる人に触れました。彼らは信じました。その理由というのは、彼らが心の中でイエスが自分が言っている方だということ、天の父の言葉を語っている方だということを心で分かったから。ローマ10章の9節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。信仰というのは、人がキリストの言葉を聞き、その言葉が掲示されることを通して信仰が生まれるのです。31節ではイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。32節、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理はあなた方を自由にしますという言葉、結構テレビだったり、政治家だったり、普通の人もアメリカでは語る言葉です。政府の建物にも刻まれている言葉になります。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。実は私が行った宗教に関係ない、大学の、図書館の門の上にはこの言葉が彫られていました。多くの人がこれがイエスの言葉だとも知らない。また知っていても誤って解釈することが多いです。彼らは真理はあなた方を自由にしますということを通して、正しいことを知っていれば、正しい知識があれば自由になれるというような意味で使うことが多いです。多くの人の考え方の中で、これをこの箇所を使っている人たちは、真実を知ることとイエス様、神様、聖書と無関係に思っている人が多いです。イエスの言った言葉を完全に理解することできない人たちが多いです。イエスが情報が、知識があなた方を自由にすると言っているわけでは全くありません。 イエスが言っているのは、あなた方が私の教えにとどまるなら、あなた方は私の弟子です。そしたら、あなた方は真理を知り、真理があなた方を自由にする。イエスに自由にされた人、イエスに自由にされた人たちがイエスの教えをに従っていくとき、本当の弟子となる。イエスは自由にされる方です。情報が私たちを自由にしてくれない。自由にされた人たちの証、イエスの弟子の証というのは、続けて継続してイエスに従うことです。誰かが聖書の知識いっぱいあって、宗教のミーティングにいっぱい参加するかもしれない。でも彼らがイエスを信頼し、イエスに従わなかったらイエスの弟子ではありません。真実を知っているからというのは、知識的な、神学的な行いだけではありません。私たちはイエスにとどまり、イエスの言葉にとどまるなら、私たちは本当の弟子です。私たちがイエスの御言葉にとどまるのは、イエスを信頼し続け、イエスをに従い続けることです。本当の弟子というのは、キリストにとどまる人たちです。イエスにつながり続けて、従い続けて、信頼し続けて、従い続ける人たち、一歩一歩でもやっていく人たちです。弟子というのは、イエスを知ることを通して真実を知る。それは継続しているプロセスであって、常にイエスにとどまっているから、イエスの御言葉にとどまっている人たちです。イエスが言いました。これらのことにとどまるなら、あなた方は私の弟子です。そして、あなた方は真実を知り、真実があなた方を自由にします。真実というのはイエスから切り離すことができません。本当の弟子というのは、本当のイエスの弟子というのは、イエスの教えたことをもちろん知っているけど、それだけではなくイエス自身を知っている人たちです。イエスが私たちを罪から自由にし、イエスにある新しい命へと導いてくださいます。それを通して私たちが神様と共に神様の計画の中で生きることが可能になってきます。33節、彼らはイエスに答えた、私たちはアブラハムの子孫であって、未だ誰の奴隷になったことはもありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。旧約聖書を考えてみると、実際イスラエルは何度も他の国の権力の下に置かれていて、今のその時代でもローマ帝国に占領されて支配されていました。でも、ここでイエスが話しているのは政治的な支配力のことではなく、罪に支配されることを話しています。34節、イエスは彼らに答えられた、誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。イエスが言っているのは、私たちが罪を犯すと私たちは罪の奴隷です。私たちは罪の性質によって支配されるとき、私たちは罪の奴隷です。聖書によると、これが人間の状態です。私たちは常に罪によって支配されている。だから救い主が必要です。自由への一つの大きな一歩というのは、一番大事な一歩というのは、私たちが自分で、私は罪人で、イエスによって自由にされる必要があるということを告白することです。多くの人は、今日、自由というのは、自分がやりたいことを何でも制御なくやれることが自由だと思っています。自由なら、ドラッグやってもいい、酔っ払ってもいい、性的な快楽を楽しんでいい。これらのことは、その1秒、1分、瞬間的に楽しいかもしれない。でも、 それらのものは心を自由にしないし、本当の平安というもの、また心の喜びというものを与えないものです。これらのことだけをやり続ける人たちというのは、それらに奴隷となってしまいます。残念なことに、私たちの周りの世界、この世の中というのは、罪がないというふうに教えています。自分のやりたいことやりなさい。誰とでも性的行為しなさい。神様いない。絶対というものはないです。と教えてくるこの世界です。このようなメッセージというのは、私たちの心や頭に、周りの人々に毎日毎日しつこく容赦なく押し付けられてきます。マスメディアを通して、音楽、テレビ、映画、教育でもこのように教えられてきています。イエスがマタイの7章で、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのですと教えています。多くの若い人たちというのは、あんまりにも考えないで、群衆の後をついていって、滅びに至る門、滅びに至る道を歩いていきます。そこに自由があると考えているから。でもイエスだけが彼らを自由にすることができます。イエスの時代というのは、奴隷は家族の一員ではありませんでした。家族と一緒のところに、すみませんでした。ずっと家族といるというものではなかった。でも息子というのは常に家族の一員です。イエスが神の息子です。イエスが私たちを自由にします。もしイエスが私たちを自由にすれば、私たちは本当に自由になります。私たちはもう自己中心的な欲望、罪に支配されない。イエスが私たちを自由にし、奴隷から息子、娘、神のことをしてくれます。天の父なる神様が私たちを神の子として、神の家族へと喜んで受け入れてくれています。私たちはだからもう奴隷ではなく、神の子となります。これが本当の自由への道です。36節ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。キリストがいなかったら、私たちは罪の性質に対して奴隷で居続けます。でもイエスにあって、私たちは罪の結果、罪の罰、また罪の力から自由にしてくれます。イエスが十字架にかかってくれたことにより、私たちの罪が許されます。私たちがイエスを信じるとき、イエスが私たちのうちに内在され、私たちと一緒に生き、聖霊と一緒に生きてくれます。私たちがそれによってキリストにある新しい命を、キリストと共に歩む命を歩むことができます。新しい性質を与えられ、前の罪の性質がもう私たちを支配しません。イエスが人を自由にします。情報でもない、神学でもない。パリサイ人というのは聖書をよく知っていた。でも真実を知らなかった。多くの知識を持っていたけど、イエスを知らなかった。イエスが真実です。本当の自由というのは、自分のやりたいことによって、阻まれないことによって、あるものではありません。本当の自由というのは、イエスを知ること、イエスに従順すること、イエスを主とし、私たちの人生の主としていくことから生まれてくるものです。息子が自由にしたら、あなた方は本当に自由になります。どのようにしてイエスが私たちを自由にしていきますか？イエスは私たちを裁きから自由にしてくれます。イエスが私たちが受けるべき罰を、裁きを、自分の身によって十字架にかかってくれました。イエスは私たちが持つべき罪の意識も十字架の地で拭い取ってくださいました。だからキリストのうちにあるものにはもう罪の定めがありません。イエスは私たちを恥からも自由にしてくださいます。 もちろんみんな私たち恥じることをやってきました。多くの場合恥によって支配されて私たちが止められていることもあります。または私たちが他の人にされたことを恥じている人たちもいます。十字架が私たちを全ての恥から自由にしてくれます。メシアについてイザヤの50章の6節で、打つ者に背中を任せ、髭を抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾かけられても顔を隠さなかったというように書いてあります。これが十字架でのイエスが受けたことを予言していた言葉です。イエスが十字架の刑に宣告され、ローマの兵隊たちが茨の冠をイエスの頭にかけ、侮辱し、唾を吐いて、体を打ち、あざけて、裸のまま十字架にかけました。これらすべてはイエスに恥をかかせ、侮辱するためのものでした。これらをイエスが受けたのは、私たちが恥じなくていいように、私たちの恥を取り除くためにイエスが全部受けてくれました。イエスが私たちを死の恐れからも自由にしてくださいます。私たちがイエスとある永遠の希望を与えてくれます。私たちの体は死にます。でも私たちはキリストと一緒に永遠の命を持っていることを確信できます。私たちは死を恐れることがなく生きることができます。私たちはいつまでもイエスといることを確信していくことができます。冒頭で述べた質問、イエスの弟子とは誰なのですかという質問に戻りましょう。イエスが31節と32節で、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ね、自由っていうのは自己中心的な欲望を満たすために何でもしていいですよという権利ではないです。弟子というのはイエスにあって自由があります。彼らは、弟子というのは真実を知っています。イエスが真実であり、イエスが私たちのうちに住まわれ、イエスがご自分を私たちに表してくれて、私たちがイエスを信頼し、イエスに従っていくからです。イエスの内在する命を通して私たちは愛することができる。他の人を許すことができる。イエスの内在する命を通して私たちは罪の性質と罪の性質の力から自由になり、義に歩むことができます。また、私たちは罪悪感、恥、裁き、非難から自由にされます。それと同時に私たちは死の恐れからも解放され、永遠の命を持っていることを知っています。イエス様は私たちを悪いものからもちろん自由にしてくださいます。でも、それだけではありません。イエスが私たちに他の人を愛する自由と力を与えてくれます。イエスは私たちの中にあった恐れや劣等感を取り除いて、それを神様にある喜び、神様にある自信と取り替えて、他の人に接することができるように助けてくれます。だから私たちは本当に自由に生きることができます。このイエスにある自由というのを本当に理解するには、もう聖書全体を見ていかないといけない。数えきれないことがあります。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、イエスをこの世に送って私たちを罪、死、悪の力から自由にしてくれたことを感謝します。私たちにキリストにある自由を与えてくれたことを感謝します。あなたが私たちのうちに住み、私たちに 他の人を愛し、また義の道に歩むことができることを感謝します。あなたの言葉が真実であることを感謝します。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由だ。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS ヨハネの福音書で。